エペソの信徒への手紙第5章の21節。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。以上です。今日はわずか1節だけからのメッセージということになります。このエペソの信徒への手紙は今読んでいただいた5章の21節から次の章の第6章のですね9節まで、これ私たちの日常生活における人間関係について教えている箇所なんですね。中身は具体的には次回からやりますが、夫と妻、まあ夫婦関係ですね。それから親と子、親子関係。そして主人としもべ、まあ奴隷がその時はいましたが、今で言えば雇用関係と言ってもいいかもしれませんね。まあそういう日常の人間関係についての教えがこれから続いていきます。まあ人間関係についての教えって聞くとですね、まあ、夫婦とはこうあるべきだと、親子とはこうあるべきだという、まあ、いわゆるこう倫理道徳を教えているように、まあ、捉えられてしまうかもしれませんが、まあ、しかしパウロはここで単なる一般的な倫理や道徳の教えを述べているわけじゃなくて、信仰の勧めをしているんですね。まあ、これまで学んできましたように、このエペソの信徒への手紙は教会について教えている手紙です。第1章から第3章にかけては教会とは何かということについてパウロが詳しくですね、その教理を語ってきていました。そして続く4章からは、その教会に属するものとされたクリスチャンはね、どのように歩み、またどのように生きるものであるかということを教え進めてきているわけですね。まあそういう意味でも、これらの進めは一般的な倫理道徳じゃなくて、イエス様を信じて救われたクリスチャンに向けての進めであって、信仰者の生き方についての教えということになりますね。パウロはこれ前回見たところですけど、今のこの箇所21節の3節前の18節でですね、御霊に満たされなさいって進めてましたね。まあ、そこで御霊に満たされるときに、クリスチャンの心の内側には喜びと感謝と神様への賛美が湧き上がってくるんだということを学びました。この21節はその教えの続きなんですね。続いてるんですね。つまりパウロは御霊に満たされたクリスチャンの人間関係ということについてここで教えていると言ってもいいんじゃないかと思いますね。じゃあパウロはここでクリスチャンの人間関係についてどう教えてるんだろうか。それは一言で言えば、互いに仕え合いなさいっていうことなんですね。先ほども見ましたように、ここでパウロは、夫婦親子そして主人としもべのあり方について教えているわけですけれども、最初に今日読んだこの21節はですね、そのクリスチャンのあらゆる人間関係における原則が述べられているんですね。それが何かというと、互いに仕え合うということだということです。夫婦でも親子でも、主人と奴隷の関係であっても、ありとあらゆる関わりにおいてクリスチャンは互いに仕え合って生きるようにと、まあ、聖書ははっきり教えているということですよね。でここで仕えるって訳されている言語、ギリシャ語ですけど、ギリシャ語を見ると、この使えると訳されているギリシャ語にはですね、実は下に立つという意味の言葉、意味があるんですね。下に立つ、使えるということは下に立つということだと。上に立ったまま、まあ時々サービスしてあげるからとね、そういうことでもないし、上に立ったままの夫がですね、妻にお茶をついでやるなんて、そういうことでもないんですね。妻の下に立つわけです。まあ、互いに使い合うのですから、これは互いに下に立ち合うということです。ですからこの言葉を、この使えると訳されている言葉を従属するとか従うと訳す人もいるんですね。まあ、お互いに従い合うということですね。まあ、興味深い言葉だと思います。私たちの国では時々あるんじゃないかと思うんですけど、何かの会合なんかに出るとですね、大抵そういう時には、まあ、上座が空いてるわけですね。いわゆる上座が、で後からやってきた人が下座に座っている人にね、どうぞあなたはもっと上座に行ってくださいなんかやる。そうするとね、いやいやあなたこそとね、お互いに譲り合っているような、そういう姿を見ることがありますが、まあそんなのんきな建前の話ではないんですね。お互いに下に立つ、それは一体どういうことなんだろうか。しかもここではキリストに対する恐れを持ってとパウロは言ってますよね。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいと。まあ、私たちが読んでいるこの新共同訳聖書では、この恐れという、この言葉に畏敬の畏という字、 恐れ敬うの意という漢字が用いられているわけですけれども、少し意味が和らいでいるかもしれませんね。でも例えば皆さんが恐れと聞いて思い起こす漢字は、おそらく恐怖の恐という字の方が多いんじゃないかと思いますよね。そしてまさに実はここでギリシャ語で使われているギリシャ語でもですね、実は恐怖と訳して良い言葉が記されているんですね。つまり怖がるということです。一人の神学者がここでこんなことを書いていました。私たちは何もイエス様を怖がるなんてことはない。イエス様を怖がらせるような教えはしてはならないと考える。イエス様とは親しむものなんだ。怖がるなんてとんでもない。まあ、しかしここでは、もしかするとキリストを怖がるという心が求められているのかもしれません。キリストに対して真実のそのような意味における恐れがないと、互いに下に立つことを覚えるということも私たちには起こらないということであるかもしれませんって書いていましたね。心惹かれる言葉ですよね。まあ、現代人が失ってしまった大切なものの一つは、この神を恐れる心だということが、まあ、昔から言われます。この場合の恐れには二つの面があって、一つは先ほど言った恐れ敬う畏敬の意という意味での恐れですね。で、もう一つは今言った恐怖するという、恐れる。そういう意味での、恐怖するという意味での恐れですね。その二つの面があるんだと思うんです。で、それはちょうど、太陽と人間の関係に例えることができるんじゃないかと思うんですね。太陽は生物が生きる上で非常に大切な役割を果たしています。私たちに明るい光を与え、暖かさを供給してくれてますよね。植物は光を浴びて光合成をして養分と酸素を作り出すわけですよね。まあ、しかし同じその太陽が同時に、太陽そのものはですね、人間の想像を超えるほど大きなものであって、もう莫大なエネルギーを持っているわけで、もし太陽に近づくようなことがあれば、すべてのものが一瞬に燃え去ってしまう、燃え消えてしまう、そういう恐ろしいものですよね。いや、近づくだけじゃなくて、この地上からもし昼間のさんさんと照り輝く太陽をね、直視することですら私たちはできないわけですね。それほど太陽のエネルギーってものすごいものがあるわけですね。まあそういう意味では太陽は恐ろしいほどの存在なんですね。神様は私たちの人間をはるかに超えたお方です。それこそ恐ろしいほど大きな力と権威を持っておられる偉大なお方です。また神様は聖なる方であって、神様の完全な清さの前に立つと、罪ある人間はたちまち死んでしまうとね、昔のユダヤ人たちは考えていたと言われてますね。まあ、神様の清さっていうのは本来そういう恐ろしいものなんだということです。で、翻って私たちの信仰はどうだろうか。私たちは神様に対するそういう恐れを果たして持っているだろうか。まあ、この場合の恐れは、勘違いしてほしくないのはですね、神様って意地悪な方で怒りっぽくてですね、私たちの罪をすぐに裁いて、もう恐怖で縛り付けるようなお方だって、そういう意味での恐れではもちろんありません。それは全く誤った神理解から来る恐れですね。間違いですね。世の中にはまあそういう意味での恐ろしい神を教える宗教もありますけど、まあ、聖書の神は全く違います。聖書が教える神への恐れというのは、神の偉大な力と権威の前に立つ時の身震いするようなその恐れですね。また神様の清さの前に立った時に覚える身が縮むようなそういう恐れです。これは全く正しい恐れであって、私たちの誰もが持つべき正しい意味での恐れということができるでしょうね。そういうキリストを恐れる心を持ってこそ、私たちは互いに仕え合うことができるのだとパウロはここで教えているわけですね。マタイによる福音書の第20章というところに、イエス様の弟子のヤコブとヨハネの母親がですね、イエス様が王座に就いた時には、この自分のうちの二人の息子をですね、イエス様の右大臣と左大臣にね、してくださいとお願いしたという、そういうエピソードが記されています。これを聞いていた他の弟子たちはね、腹を立てたっていうことも書かれてあるんですけど、まあ、大臣にふさわしいのは俺だとね、そういう思いだったに違いありません。つまり、この時弟子たちはみんな誰一人として、人の下には立ちたくなかった。人の上に立ちたかった。その時イエス様は彼らにこう言われました。 マタイの20章の25節から28節です。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。有名な言葉だと思いますが、イエス様は仕えられるためではなく仕えるために来られたと。そのために天の栄光を捨ててこの地上に来られたということですね。具体的にはどうしたか。多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来られた。十字架ですよね。キリストはそのようにして私たちに仕えてくださいました。そのようにして私たちの下に立ってくださいました。仕えるというのはそういうことです。下に立つということはそういうことなんですね。キリストの十字架の前に立つとき、私たちは恐れを覚えるのではないでしょうか。この場合の恐れは恐怖のという意味での恐れですね。なぜなら十字架は自分自身の罪の裁きがなされたところだからですね。もちろんイエス様が自分の罪の身代わりにその罪を背負って裁かれてくださったわけですけど、でもそこで裁かれているのは本当は私の罪だということです。ですからそれが分かると自分の罪深さを知れば知るほどですね、私たちは十字架の前で恐れを覚えるということがあるんだと思いますね。しかしそれと同時に十字架の前で私たちは許しと解放を味わうわけです。それは完全な許しであって完全な救いです。なぜならば完全に清らかなキリストが私たちの身代わりに罪を背負って裁きを受けて死んでくださったからですね。それゆえに十字架の御業による許しと救いは完全なんですね。キリストの十字架によって私たちの罪は完全に許され、私たちは一度も罪を犯したことのない、そういう意味で義なるものとみなされたということですね。もちろんこれは私たちが成し遂げたわけじゃないですね。キリストが十字架の御業によって成し遂げてくださった完全な許しであり、完全な救いだということです。このことをはっきり知るときに、私たちはキリストを愛し、キリストを恐れ敬い、感謝し、賛美し、礼拝するものと変えられていくんだと思います。そして自分もまたキリストのように神と人に仕えるものとなることができる。これが光の子であり、キリスト者というものだということですね。十字架にかけられる前の晩のことです。イエス様は突然夕食の席から立ち上がりました。そして上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとってたらいに水を汲んで一人一人弟子たちの足を洗って拭い始められたんですね。当然弟子たちは驚きました。ペテロなんかは私の足など決して洗わないでくださいとね、イエス様を戒めたほどなんですね。しかしイエス様は私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われて、そして洗い終わった後に続けてこう言われました。ヨハネの福音書の13章の12節から17節を読みます。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことが分かるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いであると。これが、聖書の教える人間関係の原則だということですね。それはもう本当にはっきり示されていて間違いようがありません。聖書はクリスチャンに向かってあなた方は互いに仕え合いなさいとはっきり命じています。それがキリストの体である教会に属するものとなった人々の人間関係であって、夫婦や親子、そして主人としもべ、社会関係ですね、そういう、社会における人間関係のあるべき原則なんだということですね。 イエス様はこの原則を弟子たちに明瞭に教えるとともに、自らもその教えの通りにしもべとして仕えて下に立つ生涯を全うされた。この後イエス様は次の日ですね、朝十字架にかけられて死んでいかれたわけですね。ある日本の神学大学で学生たちの修養会が開かれたんだそうです。まあ、そこに一人の講師が招かれました。その修養会のテーマは新学生の生活というテーマでして、まあ、講師は講演の中でそのテーマに従ってこんな話をしたんですね。大学に通っている間に教会で教会に生きるというのはどういうことかをあなた方は学ぶでしょう。その時に一つお願いがある。教会の底辺に立つということを覚えてもらいたい。教会の一番下に立つということを覚えなさい。まあ、こういう話をしたって言うんですね。講演が終わりますと、多くの人から一つの質問が殺到しました。その質問は、一体教会の底辺とはどこですかという、そういう質問だったんですね。そしてそのやりとりを横で見ていたその大学の学長さんが、後でその講師にこう言ったんだそうですね。あの時あなたはとても怖い顔をしていたね。その講師は実は新学生たちが教会の底辺がわからないということにある悲しみを覚えていたっていうんですね。そしてその時講師は学生たちの質問に答えてこう言いました。教会の底辺、それはね、教会のどこに主イエスがおられるかということだよ。主イエスはどこにおられてあなた方を生かしてくださるか。そこに行ったらいい。君たちのやっていることが主イエスキリストの愛をお助けすることになるということを覚えたらいい。心に残る言葉ですよね。まあ、教会にはいろんな奉仕の働きがあります。牧師は牧師なりにですね、こうして今は礼拝を導かせていただいて、まあ、メッセージを語っているわけですね。聖書を教えたり祈ったりするのが働きですね。まあ、しかし牧師一人で教会の働きがなされているわけではないのは当然ですね。実は毎週後半になると教会学校の先生たち、横浜と狛江と市川と3つあるわけですけど、その先生たちから私の家内宛にメールが届くんですね。それは子どもたちのメッセージを、まあ、一応内容チェック確認してもらうためなんですね。で、家内が内容を確認して、まあ、修正すべきところがあれば修正してもらって、まあ、それを子どもたちに毎週語ってもらってるわけですね。今日もそうですよね。から礼拝の修法やプロジェクターが使われてますけど、これは私が送る情報に従って高柳義成さんと森重さんが毎週交代で作成してくれています。さらに教会のホームページがありますけど、ここにはヒロさんが担当してですね、毎週のメッセージあるいはニュースなどを毎週アップしてくれてるんですね。また市川の礼拝の総学者がいますけれども、宇田川さんや信義さんや森重さんがですね、総額の奉仕をしてくれてます。狛江の礼拝では恵子さんがね担当してくれてますね。まあ、ここのところズーム礼拝が続いてるんで出番がないんですけど、毎週のこの皆さんと一緒に歌っているこの曲目も、まあ、この総学者の人たちが順番で担当して選んでくれてるんですね。まあ、その他礼拝中の唱詩、詩編の朗読、聖書の朗読、これは皆さんにやっていただいていますが、たくさんの方々が奉仕をしてくださってます。横浜の礼拝では司会の奉仕もね、兄弟たちにお願いしているわけですよね。まあ、礼拝だけでも実はこんなにたくさんの人たちが仕えていてくれる。そして礼拝の他にもコイノニアの世話人の担当を長年してくださっている方もいますし、その他教会会計の奉仕とかですね、あるいは奉仕の担当表をね作ってくれている。こういうのも地味な奉仕ですけど、本当にこうして数え上げると、こんなに小さな教会であってもたくさんの皆さんの仕える働きがあって、で教会というものが成り立っているんだということですね。そしてここにも確かに互いに使い合う交わりがある。それが教会なんですね。そこで皆さんがそれぞれ下に立つということを学んでくださっている、実践してくださっているということですね。もちろん今挙げた奉仕の全てではありません。皆さんが誰かのために取りなして祈ってくださっているとすれば、それは大事な奉仕の働きですね。イエス様も取りなしの祈りを今もしてくださっている。病人をお見舞いしたり、癒しのために祈ること、これは欠かすことのできない奉仕ですね。祈りというのはまさに愛するということですね。そしてそれだけじゃない。こうして皆さんが礼拝を捧げているということ自体も、実は神様への 奉仕でもあるんですね。まあ、礼拝のことを英語でサービスという、いうことがありますけど、サービスってまさに奉仕ですよね。神様にそうやって私たちは仕えてるんです。礼拝とは神に仕える奉仕であって、私たちは礼拝を通して神と人に仕えるということを学んでるんだ。下に立つということを学んでるんだ。そこでしっかり学んで、それぞれの家庭とか職場とか、そういう社会で人に仕えるということを実践していくことがになるんだということですね。私たちと一緒に生きていく人たちに、私たちはキリストのように仕えることができるようにされていくんだ。本当にそれは素晴らしいキリスト者としての歩みなんだろうと思います。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。これがクリスチャンのあらゆる人間関係の土台となる原則です。心に覚えて今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。